時刻は6時36分を回っています。 FM 群馬ニュースワン、続いてのこの時間はニュースワンアラカルトです。毎週火曜日はラジオ版入門ニュースの門をお送りします。この時間は読売新聞朝刊で毎月1週間日替わりで様々なニュースを解説するコーナー、入門ニュースの門から、毎週気になる項目をピックアップしてお伝えしていきます。引き続き岡部アナウンサーに伝えてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、この門を開けばニュースの世界がよりくっきり見えてくる、ラジオ版入門ニュースの門です。
はい、
今日は時代考証に関する内容です。はい、入門今月9日掲載の機長の立て膝は史実だったについてピックアップしてお伝えしていきます。
立て膝が忠実っていうのはどう、史実っていうのはどういうことなんですか？
これはですね、戦国武将の明智光秀の生涯を描く NHK の大河ドラマ麒麟が来るに登場する姫君たちの姿に、視聴者から SNS などで違和感の声が上がっているポイントなんです。
はい、
それは女優の川口春奈さんが演じている織田信長の正室となる女性機長などの座り姿が立て膝座りなどが驚かれているんですよ。
確かにこの時代劇に出てくる女性が、この片方の膝を立てて座る立て膝の座り方をしているイメージってあまりないかもしれないですね。
そうですよね。しかし実はですね、当時の史実に照らし合わせた時代考証の成果だそうです。主人公の光秀とむつまじく話すシーンも多い機長は、座るときに片膝を床についてもう片方の膝を立てています。
はい、
これまで時代劇を見慣れた人には、正座しておしとやかに振る舞っている女性の姿が多かったせいか、これは不作法に感じられるのかもしれません。しかし衣装や所作の考証を担当した立正大学の佐田義彦教授によりますと、立て膝座りというのは板の間が一般的だった戦国期まで膝に負担がかからない座り方として、武家の貴人女性の標準的な座り方だったそうなんです。
あ、そうなんですね。意外な感じがしますけど、そういうことなんですね。
はい、であの豊臣秀吉の正室ねねの肖像画など戦国期の女性の絵画も実は立て膝姿が多いそうで、
はい、
正座が正しい座り方として普及したのは高級品の畳が広く流通した江戸時代だそうです。麒麟のチーフ演出を務める大原拓さんによりますと、大河ドラマでも過去に立て膝座りを採用したところ、品がないという批判が寄せられて封印されてきたそうなんです。
そうなんですね。
大原さんは立て膝姿で男性と対等に渡り合う武家の女性の強さも伝えられる、現代なら共感してもらえるのではと思ったと話しているんです。
見る側もそれを受け入れてくれるっていう期待があったんですね。
そのようですね。ところでそんな時代考証では、民放の時代劇などでも昔から細かく気を配ってきたそうなんです。
はい、
例えば江戸時代では旗を上げるの上げ、上げ妻さんの上げという漢字に、屋根の屋と書く二文字を上がり屋と読むと牢屋という意味になって、上げ屋と読むと遊郭の意味になったそうなんです。
全然読み方で意味が全く違うんですね。
かなり違いますよね。
はい、
時代劇で町娘に絡む男を上げ屋に放り込めと奉行が命じる場面があったとすれば、もう作品が台無しになってしまうので、細かく気を配っていたんですね。最近は歴女に代表される歴史ブームで、この時代劇を見る視聴者の目が肥えているので、
はい、
制作者側はよりその細かい細部の作り込みを重視して物語の迫真性を高めているそうです。
まあ、歴史が好きな方、詳しい方も多いですし、時代劇もより細かい部分の作り込みが求められるってことなんですね。
そのようなんですよ。ただ史実に忠実な描写ばかりが時代劇ファンに受け入れられるかというと、そうとは限らないようなんです。
はい、
例えば1960年代以降人気を博してきたあの大奥とか、大岡越前などの華やかな見せ場は最たるものなんです。
はい、
最新の研究ではよくある晴れた日のね、晴天の屋外にあるおしらすのさばきあるじゃないですか。
はい、
実は一般的には屋内で行われていたそうなんです。
あ、そうなんですね。
また将軍が大奥におなりになる場面、あの大奥の女性がずらーっと並んでるね、シーンありますけれど、 場内の廊下が狭くて両脇に多くの女性が並ぶ余裕はなかったそうです。
そうなんだ。
でもこうした表現っていうのは、はい、やっぱり時代劇としての様式美があって今も制作で重宝されているそうなんです。
史実とは違っても、うん、時代劇ならではの名場面になってますよね。
そうですよね。エピソードでも同じことが言えまして、例えば戦国武将の加藤清正が1596年の伏見地震の時、豊臣秀吉のもとに真っ先に駆けつけたっていう美談は有名なんですけれど、
はい、
史実では2人は同じ場所にいなかったそうです。
あ、そうなんですね。
東京都市大学の丸島和弘准教授は2016年の大河ドラマ真田丸の時代考証で、地震発生時の場面で清正を登場させなかったので批判もありましたと苦笑いしています。
どっちがいいのか本当にバランスが難しいですね。
そうなんですよ。でさらに時代考証の研究が進んだ今でも細かい部分というのは解明し尽くされていないので、
はい、
番組作りに一定の想像が必要なこともあるそうです、
はい、
例えばマーティン・スコセッシ監督の映画沈黙では長崎のキリシタンの弾圧を描いた場面で踏み絵を裸足じゃなくて草履で踏むようなシーンが登場します、
はい、
これ制作者から問い合わせを受けた時代考証学会会長の東京学芸大学の大石学名誉教授は史実的には裸足なのか草履なのか断定できなかったそうで、制作者の細部へのこだわりから思わぬ歴史の論点を提示されることもあると大石さんは話しています。
映画だったり時代劇で描こうとして初めてその史実が注目されることもあるんですね、
はい、そうなんですね。テレビ時代劇が始まった頃と違って現在では歴史に関する資料も充実してますし、
はい、
もう民衆史とか女性史社会史など多彩なテーマによる研究も盛んです。で近年はお城城郭とか建築古文書などいろんなジャンルの専門家考証家が時代考証に参加するようになってます、
はい、
でさらに考証家も単に史実的な誤りを指摘するのに代わって近年は脚本作りの段階から加わることも多いそうです。この場面は史実なのかとか、
はいはい、
どんな考証がされたのかなとか時代劇歴史ものの作品を見るときに意識してみると面白そうですね。
なんかそういう見方で見ると、うん、新しい発見がありそうです ね
一個一個見てこのシーン本物だったのかなとか、はい、想像なのかなとかね楽しめそうです。
面白そう。
なおラジオ版入門のニュースの門の放送内容は FM 群馬のホームページニュース1のページにも追ってアップするのでそちらもぜひチェックしてみてください。
ラジオ版入門ニュースの門でした。